第八章。その後、イエスは神の国の福音を説き、また伝えながら、町々村々を巡回し続けられたが、十二弟子もお供をした。また、悪霊を追い出され病気を癒された数名の婦人たち、すなわち七つの悪霊を追い出してもらったマグダラと呼ばれるマリア、ヘロデの家令クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他多くの婦人たちも一緒にいて、自分たちの持ち物を持って一向に奉仕した。さて、大勢の群衆が集まり、その上、町々からの人たちがイエスのところに続々と押し寄せてきたので、一つの例えで話をされた。種まきが種をまきに出ていった。まいているうちに、ある種は道端に落ち、踏みつけられ、そして空の鳥に食べられてしまった。他の種は岩の上に落ち、生えはしたが水気がないので枯れてしまった。他の種は茨の間に落ちたので、茨も一緒に茂ってきて、それを塞いでしまった。ところが他の種は良い地に落ちたので、生え育って百倍もの実を結んだ。こう語られた後、声を上げて、聞く耳のあるものは聞くがよい、と言われた。弟子たちは、この例えはどういう意味でしょうか、とイエスに質問した。そこで言われた。あなた方には、神の国の奥義を知ることが許されているが、他の人たちには、見ても見えず、聞いても悟られないために、例えで話すのである。この例えはこういう意味である。種は神の言葉である。道端に落ちたのは、聞いた後、信じることも救われることもないように、悪魔によってその心から御言葉が奪い取られる人たちのことである。岩の上に落ちたのは、御言葉を聞いた時には喜んで受け入れるが、根がないので、しばらくは信じていても、試練の時が来ると、信仰を捨てる人たちのことである。茨の中に落ちたのは、聞いてから日を過ごすうちに、生活の心遣いや、富や快楽に塞がれて、実の熟するまでにならない人たちのことである。良い地に落ちたのは、御言葉を聞いた後、これを正しい良い心でしっかりと守り、耐え忍んで実を結ぶに至る人たちのことである。誰も明かりを灯して、それを何かの器で覆いかぶせたり、寝台の下に置いたりはしない。燭台の上に置いて、入ってくる人たちに光が見えるようにするのである。隠されているもので、あらわにならないものはなく、秘密にされているもので、ついには知られ、明るみに出されないものはない。だから、どう聞くかに注意するがよい。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は、持っていると思っているものまでも取り上げられるであろう。さて、イエスの母と兄弟たちとがイエスのところに来たが、群衆のためそば近くに行くことができなかった。それで誰かが、あなたの母上と兄弟方がお目にかかろうと思って外に立っておられます、と取り付いた。すると、イエスは人々に向かって言われた。神の御言葉を聞いて行う者こそ、私の母、私の兄弟なのである。ある日のこと、イエスは弟子たちと船に乗り込み、 湖の向こう岸へ渡ろうと言われたので、一同が船でした。渡っていく間にイエスは眠ってしまわれた。すると突風が湖に吹き下ろしてきたので、彼らは水をかぶって危険になった。そこで御側に寄ってきてイエスを起こし、先生、先生、私たちは死にそうです。イエスは起き上がって、風と荒波とお叱りになると、やんで凪になった。イエスは彼らに言われた。あなた方の信仰はどこにあるのか。彼らは恐れ驚いて互いに言い合った。一体この方は誰だろう。お命じになると、風も水も従うとは。それから彼らはガリラヤの対岸ゲラサ人の地に渡った。陸に上がられるとその町の人で悪霊に疲れて長い間着物も着ず家に居つかないで墓場にばかりいた人に出会われた。この人がイエスを見て叫び出し見舞いにひれ伏して大声で言った。意図高き神の子イエスよ。あなたは私と何の関わりがあるのです。お願いです。私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊にその人から出て行けとお命じになったからである。というのは悪霊が何度も彼を引き捕らえたので、彼は鎖と足かせとでつながれて監視されていたが、それを断ち切っては悪霊によって荒野へ追いやられていたのである。イエスは彼に、何という名前かとお尋ねになると、レギオンと言いますと答えた。彼の中にたくさんの悪霊が入り込んでいたからである。悪霊どもは、底知れぬところに落ちていくことを自分たちにお命じにならぬようにとイエスに願い続けた。ところがそこの山辺におびただしい豚の群れが飼ってあったので、その豚の中へ入ることを許していただきたいと悪霊どもが願い出た。イエスはそれをお許しになった。そこで悪霊どもはその人から出て豚の中へ入り込んだ。するとその群れは崖から湖へ雪崩を打って駆け下り溺れ死んでしまった。飼う者たちはこの出来事を見て逃げ出して町や村里に触れ回った。人々はこの出来事を見に出てきた。そしてイエスのところに来て悪霊を追い出してもらった人が着物を着て正気になってイエスの足元に座っているのを見て恐れた。それを見た人たちはこの悪霊に疲れていた者が救われた次第を彼らに語り聞かせた。それからゲラサの地方の民衆はこぞって自分たちのところから立ち去ってくださるようにとイエスに頼んだ。彼らが非常な恐怖に襲われていたからである。そこでイエスは船に乗って帰りかけられた。悪霊を追い出してもらった人はお供をしたいとしきりに願ったが、イエスはこう言って彼をお返しになった。家へ帰って、神があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、語り聞かせなさい。そこで彼は立ち去って自分にイエスがしてくださったことをことごとく町中に言い広めた。イエスが帰ってこられると群衆は喜び迎えた。みんながイエスを待ち受けていたのである。するとそこにヤイロという名の人が来た。この人は街道塚さであった。イエスの足元にひれ伏して、 自分の家においでくださるようにとしきりに願った。彼に12歳ばかりになる一人娘があったが、死にかけていた。ところが、イエスが出て行かれる途中、群衆が押し迫ってきた。ここに12年間も長血を患っていて、医者のために自分の身代を皆使い果たしてしまったが、誰にも治してもらえなかった女がいた。この女が後ろから近寄って御衣の房に触ったところ、その長血がたちまち止まってしまった。イエスは言われた。私に触ったのは誰か。人々は皆自分ではないと言ったので、ペテロが、先生、群衆があなたを取り囲んでひしめき合っているのですと答えた。しかしイエスは言われた。誰かが私に触った。力が私から出ていったのを感じたので。女は隠しきれないのを知って、震えながら進み出て見舞いにひれ伏し、イエスに触ったわけと、触るとたちまち治ったこととをみんなの前で話した。そこでイエスが女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。イエスがまだ話しておられるうちに、街道塚さんの家から人が来て、お嬢さんは亡くなられました、この上先生を煩わすには及びませんと言った。しかしイエスはこれを聞いて街道塚さんに向かって言われた。恐れることはない、ただ信じなさい。娘は助かるのだ。それから家に入られる時、ペテロ、ヨハネ、ヤコブおよびその子の父母のほかは誰も一緒に入ってくることをお許しにならなかった。人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。イエスは言われた。泣くな。娘は死んだのではない。眠っているだけである。人々は娘が死んだことを知っていたので、イエスを嘲笑った。イエスは娘の手を取って呼びかけて言われた。娘よ、起きなさい。するとその霊が戻ってきて、娘は即座に立ち上がった。イエスは何か食べ物を与えるように指図をされた。両親は驚いてしまった。イエスはこの出来事を誰にも話さないようにと彼らに命じられた。